This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は素敵なゲストの方にお越しいただいています。絵本作家クリエイターユニットツペラツペラさんです。今日はツペラツペラの亀山達也さんに諸岡さんと一緒にゆっくりとお話を伺っていきたいと思います。お楽しみになさってください。この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談をお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
絵本大好き絵本のソムリエ、JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。さあ、ゆっくりとツペラツペラの亀山達也さんにお話を伺っていきたいと思います。亀山達也さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ここで改めてツペラツペラさんについて紹介させていただきますね。ツペラツペラさんは亀山達也さん、中川敦子さんによるクリエイターユニット。絵本やイラストレーションをはじめ、工作、ワークショップ、舞台美術、空間デザイン、アートディレクションなど、さまざまな分野で幅広く活動していらっしゃいます。絵本白熊のパンツで第18回日本絵本大賞、パンダ銭湯で第3回町の本屋さんが選んだ絵本大賞グランプリ、惑星キャベジ動物図鑑で第23回日本絵本賞大賞受賞など、たくさんの賞を受賞されていらっしゃいます。ということで、あのツペラツペラって小文字アルファベットで書くんですけど、どういう意味ですか？
自分たちで作ったおまじないです。
おまじない。
あの頭のネジがちょっと緩んで面白いアイデアが出てくるような。
あ、そんなおまじない？
はい、おまじないです。
アイデアがこれで浮かんでくるんですね。
はい、だから皆さんツペラツペラツペラツペラツペラって
言えばいいんですか？
言えばもうゆるゆる、脳みそゆるゆる
ゆるゆるゆるゆるそっか、なんだそうですよ、皆さん言ってみましょうね、スペラスペラってね、はい、でね、お二人ともあの美術大学出ていらっしゃるんですよね。
そうですね。
これやっぱりもう小さい頃から絵とかそういう美術的なことがお好きだったんですか？
まあ、僕そうですね、絵画教室に通ってたりとか、
はあ、
あとまあ、あのパートナーの中川も子供の頃にもう自分で絵本作ってたりとか、
へー、
はい、してましたね。
そうなんや、やっぱりそうなんですね、うん、じゃあその自分の子供の頃からお好きだったことをずっとこう積み重ねて進んでらっしゃったっていうことなんですね。
いや、そうでもないんですけどね。
え、違うんですか？
そう、まあ、僕の場合はね、小学校の一時絵画教室行ってましたけど、うん、そこからもう全然
やってなくて、
まあ、はい、大学を選ぶときに、あの美大が面白そうだから絵が好きっていうよりは
なんかあのかっこいいおじさんになりたいとかおっしゃってるっていうのがどっかで読みましたよ、私。
あ、そうそう、だからかっこいいじゃないですか。あの僕が中学校の時見た、あ、高校生か、うん、高校生の時見たそのアトリエの100人の巨匠たちっていう、写真集を見て、かっこいいんですよね。ダリとか、
うん、かっこいい、
シャガールとか、
かっこいい、
すごいの、
ミロとかね、
重いやな。
その見た目の風貌もかっこいいんですよね。
はい、
ああいうおじさんにやっぱ憧れたっていう。
そっか、そこら辺からずっと、まあ、やってこられて、でね、油絵学 科ご卒業とかね、それから染色デザイン科卒業とかね、お二人なんですけど、なんでまたその絵本に、を作ることになったんですかね。
まあ、あの 絵を描いて何かしら生活したいっていうのはずっと僕は思ってて、でパートナーの中川は服飾、
はい、
ファッションの方に行きたい
っていう、デザイン科染色デザインですもんね。
そうですね、はいはい、でそういうのがあったんですけれど、まあ僕が作った絵、描いた絵を中川がこうパッチワークして、で服飾雑貨、雑貨を作ってみたらそれが結構すごい評判 で、でスペラスペラっていうのはもうあの最初は服飾雑貨のブランド名としてつけてるんですね。
そっか、
はい、だからまあ最初の今年で活動20年なんですけど、最初の3年間ぐらいはずっとそういうのバッグとかクッションとか、
あそうなんですね、
そういうのを作ってたんです、手作りで。
へ、
まあ、一生このつぶやつぶの名前でやるつもりもなく、たまに2人で組んだ時に、
うんうん、
こう活動する野号として、まあ、当初はつけたっていう感じです。
あそうですか、そしてこう、はい、ずっとそれ、まあ、続いてきていうことなんですね。
そうですね、そこからまあいつの間にか絵本作るようになり、いろんなことやり始めてっていう、まあ、何でもやみたいな、
何でもや、いやいやいや
最初から絵本ではなかったんだよね。
ねえ、
そうですね、むしろ僕は子供の頃ほとんど絵本読んだ記憶がなくて。
そうなんですか、
はい、で美大の頃も絵本は意識してなくて、
珍しいな。
で絵本が作りたかったわけでもないっていう感じ、うん、あとまあ絵本作家のすごい、うん、あのゴミ太郎さんって方に、
はいはい
はい、
すごく僕が絵本作る前にからずっとお世話になってるんですけど、
そうなんですね、
ゴミさんと出会いがあったりとか、まあ、あと海外のいろいろなデザイナーが作ったような絵本とかを、うん、まあ、輸入して販売している方とか、でそこでそういう作品手に取ると、まあ、あの国内で手にするような絵本じゃないんですよね、
うんうんうんうん、
でこういうのだったら作れるかなとか、いろいろいろんなまあきっかけがあり絵本作り始めたっていう感じ。
そうですか、
国内ではゴミさんの絵本に影響受けあったんですね。
そういうことですね、
まあ、僕の場合だからそのさっきのアトリエの巨匠じゃないんですけど、ゴミさんの絵本よりゴミさん本人に会って仲良くなった方が先なんですよ。普通の人はゴミさんの絵本から入ると思うんですけど、
そうですね、
僕はゴミさん自身からなんかこう交流が生まれて、そこから絵本にっていう感じは。
そうなんですか。いや、スペラスペラさんのもう人気って言ったら、まあ、すごいんですよね、うん、もう本当に。でも出てる作品がどれもこれももう楽しくて、もう本当にみんな楽しませていただいてるんですけど、このね面白いこのアイディアとかいうのはどんな時に浮かんだりとか、うん、どうされてるんですか。
アイディアはだからいろいろなところにアイディアは落ちていて、だからまあ僕移動が多いので電車の中で考えたりとか、あと車の運転中お酒飲んでる時とか、あとはランニング、ランニングいつも鴨川を走ってるんですけど、
はいはいはい、
ランニング中とか、
まあ、お住まいがね
近くですよね。そうそうそう、今お近くなんです
けどね、
はい、であとはまあ、ね、子供との その遊びの中でとか、まあ、いろんなとこにそういう絵本になるヒントはあるので、
それが作品につながっていくのがすごいですよね。
まあ、そう簡単にいろいろ出てくるわけではないんですけどね、ただまあ絵本スイッチみたいなものを頭にずっと持ってるのは確かですね。
それがパッと入るときがあるんだよね。
あ、そうそうそうそう、
そういうことですか。
これ絵本になるなみたいな。
お、
まあ、僕らの場合はそのユニットなので、例えば僕がアイデアを思いついたときに、一旦相手にそれを試せるというか確認取れるみたいなのがあるんですよね。
あ、なるほど。
で相手がいいって言ったら、そこを進めていけるし、なんかそこはいいですよね。
相手ってその中川敦子さんですよね。
あ、そうそうそうそう、
中川さんとご夫婦なんですよね。
あ、夫婦ですね。
そう
ですね。
こんなんどうというこうパッと、
そうご夫婦でそうやって話しながらアイディア出して、
だけどまあそれで批判されるとね、ちょっとこうイラッときたりとかね。
やっぱりそうなんですか。お互いこう やり合うんですか。
まあ、最近少ないですけどね。なんか昔はやっぱね、お互いねそれぞれの作り手ですから、
うん、
なんかやっぱりそういう自分の考えたこととかやったことにプライドもありますし、最近はもう、はい、もう20年一緒に続けてきたのでうまく連動できてるというか、まあ、それはつまらなくもありますけどね、やっぱこう 言い合いないってことね。
そうか、なかなか難しいところですね、そこね。
そうですね、もう熱が良い加減になって。
ああ、そうかそうか。だ、あれですよね、こう仕事としてはこう分担されてやってらっしゃるんですか。
ね、だからまあユニットで絵本作られてる方って世界的に見てもママ夫婦で多いと思うんですけど、大体不思議なもんで男性が絵を描いて女性が文章をっていう、まあ、バーバーパパとかリサとガスパールとかネズミくんのチョッキとかもそうですよね。だからやっぱりこうご夫婦で作られてる方はいらっしゃるんですけど、役割分担あるじゃないですか。僕らはないですね。
ないんですか。
ないだから両方綺麗なので両方二人でハサミ動かしながら絵柄を作ってったりとか、もちろん絵本以外の仕事も多いので、そのこの仕事は僕の方がだいぶパーセンテージ高いなとかいろいろあるんですけど、それはバランス取りながらやってます。絵本に関してはやっぱ絵も文章も二人で考えながら作っていく。
そうなんですか。
僕が絵で出すことが多くて、で中川がどんどんそれをこう深めていくというか、ブラッシュアップしていく。でも夫婦でねお仕事されてる方って日本中に他の業種でも山ほどいる。
さっきの話じゃないけど、それだけにいろいろ大変だったりもしますよね。
そうですね、まあ、同じようなもんですね。だから一緒に野菜を作ったり一緒にラーメン屋をやったりとか、
あと一緒にいらっしゃるんですもんね、
知らん間にこう役割分担ができててね、
はい、じゃあ家事も分担してらっしゃるんですか。こんなこと聞いちゃって。
家事も僕料理好きなんですよ。
すごい、
はい、だから夕方に鴨川を走って、うん、その後、まあ、ちょっとビール開けながら、ご飯作ってますね。
いいです、
すごい。
いいですね。
今の若いよパパはすごいな。
いやでもなんかやっぱ作るのが好きなので、うまくはない、うまくはないんですけど。
いやいやいやいや、
諸岡さん作んないですか。
全然 しないね。
なんかすごいお上手そうな雰囲気があります、
ね、雰囲気ね。
全くしないね。
料理長みたいなね。
そうそう、すごいな。
一人暮らしもね長かったっていうのもありますしね。
かだから今読み聞かせのね本屋さん行ってても、昔はやり始めた時はもうお母さんとしか子供は来なかったんだけども、うん、今は若いパパがね一緒に来てくれはって、ね、でパパの方が行儀がええねね、ちゃんと一緒に育ってくれはるんですよ。だからパパの方が膝の上きっと自分の子供をね乗せて聞いてくれはるから、子供も安心して聞いてくれるんですね。だから傾向がね非常に最近は若いパパが来てくれはるから嬉しいなと思って、
う
ん、
そうですね、うん。いやもう今お料理の話も出ましたけど、うん、本当に多彩でいらっしゃるんですね神山さんね。この間私イベントにも参加させていただいたんですけどね、うん、子どもたちに読み聞かせをされたりするんですが、うん、全部自分で進行してチャチャチャチャッとこうもうパッパッパッパッってやってはったのを見たんですけど、はい、子どもの気持ちのつかみ方のうまいこと、うん、
本当
あれは どういうふうにこう構成とか考えられるんですか。
いやまあだからいろんな本があって、まあ、僕らの本って すぐ読めちゃうんですよ ね、
あ、まあ、ね、
物語が長くないので、
はいはい
はい、一番短いのだともう一瞬でパッて読めちゃったりするん で、うんうん、ですぐ反応が返ってくるの で、うん、で僕もそれ人に読んでみたら楽しくて、うん、本当は絵本作家は人前で絵本を読むべきではないって僕は思ってるんですね。あ人が楽しむために、うん作っているものなので、だけどやっぱりこう直に反応返ってくるとやっぱすごい楽しくって、うん、でいろいろ読んでるうちにこの本だったらこういう読み方かなとかできていって、うん、今はもう20年近く全国各地で絵本を読んでっていう感じですね、
はい、
でも、まあ、あとやっぱ絵本好きな方がやっぱり日本中にたくさん興味持ってくれてる方がいらっしゃって、うん、で僕が読むとこうでその創作秘話とか話すとすごい喜んでくださるんで、はいはい、やりがいを感じてて、うんうん、ずっと続けてはきてるんですけど、まあ、本当は読むべきではないって思います。
そうなんですか。
いや読んでもいいと思うよ、
ね、
でもなんかやっぱ作るのがねやっぱ、
うん、
でもやっぱこう普段から絵本楽しんでる方に出会えるのすごい嬉しくて、まあ、それはやっぱりすごい作ってるものの喜びという感じ。
う
ただちょっとやっぱ恥ずかしいですね。
あえ嘘
だから自分で作って自分で読んでるんだから、やっぱり、
でもなんか楽しそうにやってらっしゃいましたよ。
でもちょっと恥ずかしい。
そうなんですか。
ちょっと恥ずかしい、まあ、裏方の人間ですね基本は。でもそれがちょっと表に出てやるのも楽しいなっていうか、まあ、嫌いではないっていう。
そうです。
聞いてみんとわからへん
ね
確かに作家さんで自分の作品をどんどん、ね、自分で読む人と全く
読まない人、
ね、読まない人とこうに
いらっしゃる、
分かれるんやね。面白いね。
そうですね。
まあそれはそれぞれの自分のやり方だから、どっちが正しいとかどっちが悪いとかいう問題ではないから、
はい、
その絵本を寝る前に読むっていうのもあると思うんですけど、さっき言った話で言うと、僕の絵本の場合は、まあ、長年ずっといろんなお父さんに言われてきたのが、寝る前に目が冴えちゃうから、ですぐ読めるから楽なんだけども、寝る前に目が覚めちゃうんであんま向いてないって、寝かしつけに向いてないって言われるんです。
なるほど。
だからそれがすごい僕嬉しいんですね。その
気持ちが高揚してね、
でもだから盛り上がるのは嬉しいんですけど、だからそういうタイプの本なんですよね。だから人前に読むのには向いている。
なるほど。分かります。
確かにあのストーリーも言葉も
すごいね、
非常にシンプルだよね。いやその辺さっきあの五味太郎さん云々のこと言うとはったけど、五味さんの絵本もね非常に言葉がシンプルで絵もシンプルなんですよ。
まあそうですね。
ね、多分あれ子供やったら一瞬に読み取ってしまうんやけど、大人はちょっと考え込む部分がなきにしもあらず。
五味さんもプロダクトデザイナーからの出なんですけど、まあ、僕たちも雑貨とかそういうプロダクトからの出で、やっぱりこう絵本をコミュニケーションツールって考えてる人間なので、まあ、そういうように至ってシンプルだったりとか、あとは造本とか、あとデザイン性の高さとか、そういうところにすごいこだわってはいるんで。
ああそうなんですね。あのまあこうやってねいっぱいいっぱいもっともっと聞きたいこといっぱいあるんですけども、はい、一言絵本とは何でしょう。
絵本はね、あのよく言ってるのは、僕は遊びの一つですって。あ、絵本作りは遊びの一つですって。まあ絵本作って遊んでるみたいなもんなん でそれを読んでさらに遊んでるみたいな。大したもん作ってはいないと思います。
いえ、そんなことはないんですけど。そうか、
まあ、確かにね、誰かに読んでもらうことによってね生きてくるっていうのか。
そうですね、
確かにそういう部分があるから、
まあ、遊びっていうのはね別にそういうなんだ軽い意味ではなくて、遊ぶことの大切さとか、僕にとっては絵本作りっていうのはまだまだこう可能性がたっぷり詰まってる媒体で、で今までないようなものをこれからも作っていきたいなと思いながらやってますけれども、まあ本当に楽しいからやってますって感じ。
そうですか。
いや作り手が楽しなかったらな、読み手が楽しがないから。
確かに
それはそうだ。
それはそうです。そうです。これからのなんか計画とかあるんですか。
作りたい本っていうのはまあ溜まってはいるっていう感じですね。でもあの大きな目標はないですね。やっぱりこうイレギュラーな日常が好きなので、こう来年どういう人と出会ってどういうものを作るのかとか、そういうのが分かんない方が楽しいというタイプなので、あの日常を楽しみながらものづくりを続けていきたい。
もう最高やな。
本当ですね。はい、これからもどんどん作品が生まれていきます、はい、
楽しみにしてます、
はいはい、ありがとうございます。
今日はですねスペラスペラの亀山達也さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本大好き絵本のサムリエ、お届けしたのは
諸岡博
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。